先週は、麻雀大会やったんですけどね。
あ、はいはいはいはいはい。
あれを地獄と言わずして、いつを地獄と言うんだぐらい負けたんですが、僕だからあれですね、藤田新司にしか強くないっていう、それ以外には弱いっていう形になりましたけども。あ、また高谷さんオンラインでやりましょうよ。
はい。トミちゃん出た？
東明さんは、その決勝卓と、要は、負けチーム、勝ちチーム4-4になるじゃないですか。その最初にバラバラってやって、で、点数良かった人たち上位4名が決勝卓で、で、5位以下の人は負け卓っていうか、下のチーム卓みたいな感じで、東明さん下の方来てて、ええー、と思って、東明さんでもうまいですよ、うまい、うまい。
本当に。
やっぱりあれですよね。なんでもそう、まあ、将棋とかなんでもそうなんですけど、やっぱり、もう、いでたちというか、打ち方でわかりますよね。もう、うまいか、この人、うまくないかっていうのが。なんか、こいつ、タバコ全然吸ってねえな、みたいな感じで、役者が全然タバコ慣れてねえと、吸い方下手くそみたいなのと一緒で。もうなんか、いでたちでわかりますよね、こう。
なるほどね。
東部さんはうまいです。
僕はその時、ピロさんとロッキーさんのゴルフ行ってました。
どうでしたか、今回は。
めちゃめちゃグリーン早かったし、風が死ぬほど吹いてたから、
あ、風強いとむずいですよね。
そうね、前半ちょっと3人崩れたけど、まあまあ崩れたって言っても、まあまあまあ100ちょっとやったからあれだけども。あと今回ってちょっとね、ちゃんとしたコース行ったからに、割とグリーンとかもきつかったからね。
ちなみに高さはいくつぐらいで？
5751。
あ、でも108ってことですか？
そう、だから前半がちょっと崩れちゃって。
で、3人の中
な
で
か
は、
なか、
誰が一番？
僕が一番良かったのちょうどっけ。あ、そうですね。はい、僕が一番良かったですね。あ、お前ら、今回僕圧勝してるよな、一応。
あ、そうなんだ。なるほど。
っていうかね、ピロさんもね、後半はめっちゃ良かったんやけど、前半がね、やっぱり風があったさかいに、もう3人ともぐちゃぐちゃやったのよ。
なるほど。
僕も5-7ってやっぱあんま叩かへんから。は
じゃあまあ次はじゃあ麻雀で。
い。
戦いましょう。
はい、ピロさん、毎回ご飯おごっていただいてありがとうございます。
やっぱりまあ、高谷さんもそうですけど、その世代の人たちって、結構兄貴肌だから、みんなおごってくれますよね、なんか。
まあ、ほんで言うてもさ、ロッキーさんもピロさんも社長さんやからね。
あ、そっかそっか。まあ、そうですけどね。
二 人ともね。
僕はね、アルバイト見習い補佐っていうところでやってますんでね。社員とかではなくて、アルバイト見習い補佐ですから。
5月に、リスナーさん、僕が、電撃で連絡して、ゴルフ連れて行くので、心待ちしていてください。
あ、いきなり？
はい、まだ誰もは、誰っていうの発表してない。僕の心の中では決まってんだけど、
ああ、この人呼ぼうみたいな。
そう、決まってんだけど、まだ発表してないんで。
ああ、俺多分それ分かる気がする。多分あの人なんじゃねえかなと思うよ。ちょっと言わないでおきますけど。
バスロン、エムラジ
ー。はい、どうも改めまして、エムラジーです。拓也です。
ブライトです。
はい、先週ですね、なんとね、津村と藤田奈良子で単勝取りましたですね。もう多分何年もないでしょうね、同じ日にこういうの、
あと10年、10年はないでしょう。
しかも藤田奈良子今年初勝利やったって言ってたから。
そうなんだ。
そう、初勝利を取ったんや、とか思いながらね。はい、よく頑張ってくれました。5番人気、13倍でしたね。
じゃあまた、10年後ってことで。
はい、多分それぐらいになるでしょうね。
7個に関しては
。多分7個の単勝で取った記憶ないから多分そうやと思うね。
っていうか、引退してる可能性もありますよ。
そうですね。
はい。ほとぶき退社で。はい。
はい。今週は、あれね、なんかいっぱい重賞あるよね。
あ、4つあります。
4つあるんですね。 まあ、今日はマーチステークスですか。
そうですね、マーチステークスをガチで当てるということで、
はい、
はいはい、あんな道あるになるかどうか分かんない、政治なんかやんねえよっていうことでね、はい、マーチステークスをガチで当てる、はい、というわけで、じゃあ僕は、アイランド王者ですかね、本命はね。はい、トニー B 作唯一のダート重症化チューブアイランド王者、ね、はい、
いましたねそんなの
は。はい、中田で、
はい、
アイランド王者、
まあ、頑張ってマーチステークスの予想していきましょう。
はい、
この番組は今井正弘氏が発見先競馬の法則である M の法則をもとにブライトニーの竹山3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。いよいよ G1 し参りました。まだ桜って咲いてないよね。
あ、でも今日上野であの花見やってる人いましたよ。
あ、本当に、
はい、
はいはいはい、ことはまあね、頑張っていい花見ができるように頑張っていきましょう。
はい、無理やりつなげた。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第54回高松の宮記念になっております。G1 になってからはまだ20回ぐらい、
戦二の G1 になってからは96年からだから、まあ、30回近いんじゃないですか。そうですね、
そうですね、もうそんなのあれやね。
はい、
あれ誰かフラワーパークだっけ。
そうです、
そうですね。いや、中京で行われる、まあ今までは唯一だったんですけどね、あの、まあ、チャンピオンズカップできたから2つ目になったんですけども、芝の唯一の G1 になります。松宮記念。とりあえずオッズ出てますんで、行っていきましょうか。1番人気、ルガル 4.3 倍。
うん。
2番人気、東進マカオ 7.1 倍。3番人気、ビクター・ザ・ウィナー 8.4 倍。4番人気、ソーダズリング 9.8 倍。ここまでが10倍以下になっているのか。
そうです。
の次になってくると、おわメケール10.1倍。まあこれ引退ですよもんな。
そうです、多分記念単勝じゃないですかね。
まあそうでしょうね。
副賞がだって 5.6 の 8.5 だから。
ああ、なるほどね。
はい、そういうことですね。がかなり売れてますね。
はいはいはい。6番人気ナムラクレア 10.6、 7番人気マットクール 11.1、春の覇者ママコチャが8番人気の 11.8 倍と。
春の覇者って
、ああ春じゃねえわ、昨秋やな、
はい、
スプリンターでね、覇者が8番人気となっておりますね、はい。まあこれ変わるよな多分ね。
いや多分絶対で変わると思いますよ。
そうだよね、
はい、普通にルガル、はい、ママコチャナムラクレアじゃないですか人気は。
まあそうなりますわな。
うん、
よし。そしたら、とりあえず、ただ本命終わっていきましょうか。
はい。
まあ、では、はい。とりあえず、こっちで行きましょう。
はい。
いいですか？そしたら、本命で揃えました。行きましょう。せーの、ドン。はい。浦さん本命、ママコちゃん。拓也本命、ビクター・ザ・ウィナーというふうになっております。本当はママコちゃんからって言いたいんだけれども、これ人気、ビクターの方が人気それな。
そうですね、今のところ。
はい。そしたら、ビクター・ザ・ウィーナーから行っていきたいと思います。今回、僕じゃちょっと前半、ばばばばばばばばっていろいろと喋ると思うので、いいですかね。
うん、どうぞどうぞ。
うん。とりあえず、なんだ、ママコちゃん、ナムラクリア、マット・クール、ルガル、ビッグ・シーザー、全部切りました。
はいはいはい。
で、これは、まあ、まずナムラクレアね、言い枠引いた指摘度に距離変更してくる自然表現も悪くない形だから、別に悪くないと思うねんな。
はい。
で、マットクールも休み明けでリフレッシュで、まあ、どっちかやったら、本郷からさ、ダウン臨戦だし、これも悪くないと。
はい。
で、ルガルも若さ溢れる内容でここへの臨戦やし、まあ、多少疲労はあるかもしれんけども、鮮度も高いし、普通にクリアもしてくるだろうし、これも悪くないと。
はい。
で、ママコチャ、これも、まあ、うまいことを臨戦してきたよね。鮮度も残して、休み明けで軽く盆走してきた臨戦で、距離も変更してきたから、これも悪くない。
はい。
で、ビッグシーザー。
はいはいはい。
これも、あの、なんだかんだ言うと、やっぱリズムつけてきたの、来ての、
そうですね。
鮮度も、うん、保有してるというのを考えると、やっぱりそこまで悪いわけではないと思うん
です。そうです。一時期で弱い感じよりは強い感じになってますよ。
なってきてるよね。
はい。
で、結局、あの、人気になりそうな馬っていうのは、やっぱりほぼ全て切りにくいと思うね、僕は今回。
そうですね、今回。
うん。で、実はこれらの馬の序列をつけるのも割と難しいと思うのよね。
はい。
で、スローになれば、おそらくこういうタイプの罠が上位独占してくると思うんやわ。
はい。
で、道悪いになったら、あの、投資マカーまで切れなくなってきたりもするわけで、まあ、なーって感じだったんやけども、これらの馬たちは、その、スプリントっていうカテゴリーから考えると、ちょっと優しいかなと思うのよね。
はい、はい、はい。
うん。なので、あの、イメージとしてはやっぱり2着から4着のイメージなんやわ。
はい、はい。単が厳しそうっていうね。
そう、なかなか頭かってなると、やっぱりその、秋のママコちゃんみたいに、もう完璧でここっていうタイミングの、馬がこういう優しい馬は持っていくかなっていう感じだと思うので、今回ちょっとそこまで、あの、まあ、みんな臨戦悪くないんだけど、完璧かなっていうのは、そのまとまってるタイプの中にはいなかったように僕には見えたのよ。
はい。
で、この馬たちをじゃあ全部買いますかってなってくると、もう何点あっても仕方がないやんか。
そうですね。キリがないですね。
うん。そうでしょ。だったら、もう、あの、スプリントやパーで頭までドンとあるような馬たちの、干渉爆弾みたいな感じで狙って、こういうまとまってるタイプはもう全部落としましょうと、はいはい、いうのが今回の僕の方針です。
はい。
うん。で、その中で、今日シルシー4とピックアップするんやけども、一番上に評価したのがこのビクター・ザ・ウィナーで、まあ、あの、本物のっていうか、今の世界のスプリント業界の中では、まあ、普通に上位やと思うわ、この馬。
はい、はい。
あの、ラッキースワイネスっていうのが、まあ多分今世界で一番強いかなと思われてるスプリントの馬なり。まあそれともほぼほぼ、いいレースしてきているんで。で、
ま、
実際
前走勝ってますもんね。うん、
そうですね。で、前走はあの、ラッキーウィズユーっていう馬なので、スワイネスとは違うんやけども。
いや、6着スワイネスじゃん。
あ、そうか、スワイネス負けたんや。先生、先生。
はい。
で、その香港スプリントのレースで、なんだっけ、マットクールね。
はい。
とかが普通に負けてるような、レースであって、まあ もちろん、ね、アウェイや境にとかっていうのもあるかもしれないけれども、基本的には向こうのスプリントのタイプの馬っていうのはやっぱり強いという認識でいいと思います。
はい。
で、まあ、朝倉キング、
うん、
これがちょっとね、出てこれなくなったので、まあ、先行するのはおそらくテームだけになってくるんで、まあ、これはさとさすがに太刀打ちできへんやのから、まあ、逃げたとしても、まあ、変な話に見扱いみたいな感じだと思うので、ある程度この馬のリズムでいけると思うので、ああ、僕は普通に1番人気の実力かなと思ってて、想定の段階では7番人気とかなんかそんな感じだったから、ね、これでいいかなと思って、蓋開けてみたら現在3番人気になり、ちょっと、うんって思ったけども、まあ、強い持続性のある逃げを打たれたら、優しい系の馬は多分全て沈めてこれるだろうから、強さだけで頭を取れる S っぽい馬で前向きさが強くてっていう、そのスプリントに向いてる馬として、この馬はまず本命として持ってきたという感じです。皆さんどうですか？
そうですね。まあ、切ったんですけど、そうですね。まあ、ハイシャパラルとかで、サドラーで、で、母父ケープクロス、うん、これ、ロジユニーの母父で、なんで、まあ、血統的には完全重たい側だと思うんで、まあ、はい、で、今回雨降りそうなんで、それはいいと思うんですけど、
そうですね。うん、
ただ、やや重ぐらいか、そこまで重くならない想定だったら、まあ、ちょっと足りないかなーって感じで。
うん、うん。
はい。で、まあ一応逃げ馬なんで、で逃げて激走後 で、
うん、
一応モズメイメイとか邪魔者もいるんで。
ああ、なるほどね。
はい。だからまあ、あとはまあ、やっぱり真ん中で言ってもやっぱ日本は軽い側だと思うんで、まあ激走後で、ちょっと厳しいかなと思ったんで。
うん、うん。
はい。
そしたら、まあまあ、こちら行きましょうか。
はい。まあ、これはベタですよね。
ですよね。
普通に休み明けで、ストレス疲労なくて、
はいはい、
G1 まだ2戦目で、
はい。
で、この馬いいとこが、まだ1000に2回しか使ってなくて、
はい。
はい。で、前走も1004で、しかも、スプリンター激走後で前行って、あのハイペースで、しかも外枠から結構自力勝負出たのに0秒2差5着だったんで、うん、ああ、強いじゃんと思って、
うん、
はい。 で、まあ、道悪もがどうかなっていうところあるんです。まあ、どっちかというと高速の方が良さそうなんですけど、まあ、それでも臨戦的には。
僕は多分大丈夫と思うよ。
まあ、いいと思いますね、
うん。僕は大丈夫と思うよ、はい。うん。これね、僕だから切ったっては切ったんやけど、なんていうの、ちゃんと話をすると、今さっき言ってた、その、ちょっとまとまってるタイプ系の中で、一番評価できるのはやっぱこれかなと思うのよね。
うん。
スプリンターの時点では、やっぱり、こう、鮮度一応最優先で、勢いもそこそこ持ってたっていう考えたら、やっぱりナムラクレアよりかは、どうしてもこっちの評価は高かったと思うのよね。
はい。
うん。で、実際やっぱりそういう結果になってきたと思うのは。
はい。
で、今回、例えば、まんまこちゃんが前哨戦使ってきて接戦後ってなってくると、まあ、ナムラクレアと同等扱いしてもいいのかなと思ったんやけども、結局、いい臨戦踏んできたやん。休み明けで。はい、
そうですね。
うん。そうでしょ。ね、ナムラクレアも、一番人気2着と、ボンソーゴっちゃボンソーゴやけども、いや、こっちは別に鮮度保管してるわけでもないし、同じ鮮度どうのこうのとかって考えたら、絶対にまんまこちゃんの方が有利は有利なわけで。
はい。
そうすると、この序列は多分崩れへんと思うね。
はい、はい。
うん。で、マットクールとママコチャって考えても、やっぱりスプリンターの時点で、あっちの方が実際先着してるわけやから、
はい。
同じ時走奔走してきて、休み明けでリフレッシュでってなってきた場合に、条件変わらへんわけやから、
はい。
やっぱりママコチャの方が優勢は優勢やと僕も思うわ。
はい、はい。
だから評価はやっぱり、この、なんていうのかな、人気してる馬の中で一番評価していいのは僕もママコチャかな、
これでも4と印打ってて、そこには入ってないんですか、一応。
入れてないです。入れてないです。
単勝爆弾的な感じでいくんですか。
うん。やっぱり、アドチ買って、北九州買って、スプリンターズ買ったっていう時点で、一定の、解放はしてると思うので。
はい。
そのタイミングよりかは今回は良くないと思うから。
あ、単はないだろう。
単はないだろうっていうイメージ。でも、2、3は全然あると思う。はい、それでは。最高いかがしますか。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、最高いかがしましょう。せーの、ドン。おー、来たね、そこ。はい。じゃあ、印上がりました。ブライトさん、最高ウィン・マーベル。黒三角にウィン・カーネリアンとなります。タクヤ最高ロータスランド。黒三角ウィン・カーネリアンで、白三角ソーダズリングと。ということになります。そしたら、ブラさん、ウィン・マーベル行きましょう。
うん。阪急杯一番人気一着。
うん。
なかなかできないでしょう。
ね、できないですね。はい。はい、
で、2走前。本来は、まあ、重馬場の方が向いてるんで、前走が向いてそうなんですけども、まあ、2走前、うん、高速馬場でも普通に勝って、うん、まあ、充実してますよね。一回ちょっと不審っぽくなったんですが、
うん、
そこからリズム戻してきて、リズムのいいときは買っときたいなって。だから、なんかウィンもそう、ウィン・マリリンとかもそうなんですけど、まあ、間隔開けていきなりボケちゃってるとかは怖いんで、うん、例えばこれ、例えば、阪神カップとかスワンとかスプリンターで頑張って休み明けで高松宮だとちょっと怖さはあるんですが、
ま
あ、阪急杯一回使ってリズムつけてんだったら、まあ、ある程度動けるかなと思うんで、で、一応戦4もずっと使ってるから、戦2、もうそこまで鳴らされてないんで、道悪多少残るんだったらいいんじゃないですかって感じで。
なるほど。
はい。
はい。うわ、これも、これはちょっと評価は下げたかなって感じかな。
はい。
リズムつけてきたチーム、東進マカオ、ルガル、ウィン・マーベル、この3頭は一応連続連帯。
はい。
一応最近のビッグシーザーもそうなんだけど、まあ、ビッグシーザーは一応全然負けちゃってるんで、勝って出てきてるという意味では、豊島カオルガル、ウィン・マーベルの3頭なのかな。で、うん、ここの連勝連続連帯チームっていうのを考えると、やっぱり僕、ルガルの壁はなかなか超えれへんと思ったんやわ。
はい。
うん。で、豊島カオにしても、ウィン・マーベルにしても、このリズムで来る前に勝ててるチャンスはあったと思うんだよな。
はいはいはい。
で、それがやっぱ外枠であったりとかな、いろんな条件が悪かったっていうのもあったにしろ、やっぱり取れなかったっていうのは、この馬のたちの運やと思うねんわ。
はい。
うん。で、それがやっぱここにそう頑張ってきて、再度リズムつけて上がってきたっていうのは、もちろんわかるし、集中もしてるし、悪くはないと思うんだけれども、やっぱりいかにも、ストレス残しましたっていう勝ち方してきたのは事実だと思うし、
はい、はい。
16番枠っていう外目の枠が、じゃあ合うのかって言われると、やっぱり、 合いはしないと思うね、3球
半レース。まあ、内枠向きでしょ、どう考えても。
うん。で、一番最初に、その、なんだっけ、ジャングル、負けたなんかわけわからん。
ああ、ジャンダルムね。
ジャンダルムな。
はいはい。
だからや
っぱ、ジャングルクルーズって言いそうになりますよね。ジャパンカップ4着はジャングルクルーズ、ね。
はい。
はい。
だから、姉がやっぱり、その、タイミングとしては最高やったと思うし、あそこで取れないってなってくると、なかなか難しいかなっていうのが、あの、G1 をとってもいい器やとは思う。
はい、はい。
うん、ただ、だから持ってる運と、今回は、これ行くならば、僕はルガルの方がいいかなと思ったので、
はい。
評価下げましたって感じです。じゃあ、ロータスランド。これ、面白くないです。
お言葉ですけど、これこそチャンスが 何度かあったんじゃないかという感じだと思うんですが。
これ、過去に事前に使われてるのは2回だけなんですよね。
はいはい。
それが2回とも高松なんですよ。
はい。
で、今回3回目ないけども、それも高松だよね。
はい。
あんまりそんな馬っていなくない？
なんでスプリントは使わないですかね。
ね、カテゴリーチェンジしてきて、そのカテゴリーチェンジで大きなところを狙いに来てる、そこしか使われてないっていうのがすごい面白い臨戦やなと思ってて。
はい。
だからそういう意味で言うと、別に先導落ちはないと思うんやわ。
はい。
あの、先人っていうカテゴリーに対してね。
うんうん。
で、もちろん2年前がパターンとしては非常に良かったと思うのよね。
はい。
うん。で、去年も別に悪くはなかったと思うんやわ。
そうですね。
うん。でも、やっぱり取れなかった。
はい。
で、2年前はリズムつけてきてもダメだった。去年は、あの、臨戦的に悪くなかったけど取れなかった。
はい。
だから、このままも、その先のウィン・マーベルとかぶせると、やっぱり良くはないと思うねんな。
はい。
うん。だけど、この馬は、なんていうのかな。そもそも、千人の G1 を取りますよって言って、走ってきてた馬のタイプの馬ではなく、少し中距離路線系で走ってきた馬なので、
はい。
能力は一歩上にあると思うね、そもそもの。
はい、はい、はい、はい。
うん。で、前走挙動はやっぱ良かったと思うね。伸びない内側を一頭だけ、やっと出てきて、まあ、外回転でやられちゃったっていうパターンで、はいはい、それが、今回短縮で、道割るにちょっとなりそうだから、なんだこれ、あの、活性っていう意味でも少し恩恵を得られるかなっていうタイミング。
うん。
で、相変わらず人気もないと。いう意味で考えると、期待値は意外に思ってるより高いかなと。で、この馬、あの、結構跳ねるときは上跳ねてくれそうなイメージもあるので、11番に3着とかあるぐらいなんで。
はい、はい。
だから、はまるという意味で考えると、こういう馬の方が意外にポコッとはまったりするか、まあディビーナかこれかで考えてんけど、ちょっとディビーナは違うかなと思ったから。
ああ、ディビーナはちょっとやりすぎだと思うんで。はい。
うん。だったらこっちかなっていうことで、あの、要は跳ねという意味で考えるとこれかなっていう結論に達したんで、まあ、千二というカテゴリーをそのまま2回ぐらいしか使ってない。それが2回とも宮記念で、なんかこういうピンポイントで狙ってきてるのも面白いなと思ったんで、ちょっと太鼓まで評価してみましたっていう感じです。どうでしょうか？
切りました。
切りました。はい。
これ、ちょっとやっぱ位置取りが最近酸素も良くなくて。
良くないですよね。
一回岩田がなんか後方やってから、なんか位置が、まあまあ3番手とか逃げとかもあるっちゃあるんですけど、まあヌーディさんだったりとかしてたんですけど、ここ3走ちょっと位置が取れてない感じなので、まあさすがに短縮ってなった時に、逆位置取りって感じでも、前走そんなペース速くなかったんで、逆位置取りって感じでもないし、まあきついかなって感じですかね、ちょっと。はい。だからまあ、やるなら、まあ結構な道割りになってくれた方が相対的には良さそうですけどね。
まあそうですよね。まあ、あの活性化ちょっと薄い作家に、そこを消すためにある程度やっぱり。
そうそうそう、重くないと。
かかってくれた方がいいのが、うん、事実だと思うしね。
はい。
そしたら、ウィン・カーネリアいきますか。
はい。
中距離界からの参戦で、スクリーンヒーローにマイネルラブなら、まあワンチャンスプリンターとしての資質あるかな、正直思うんやけれども、
はい。
あとはだから自然な形で差しに回ってくれるっていうこと。で、その条件を満たすためにこの枠は悪くないかなって正直思ったんでね。
はい。
内枠だと結構もみくちゃにされるかなと思ったから。
はい。
だから、うん、で、自然な形で、まあ差し回れるならまあ問題なく走ってくるし、まあ突き抜けるだけの能力は十分にあると思うし、まあもちろん鮮度も高いし、で、道悪になればそこまで追走の苦労もしないだろうし、 し、で、皐月賞4着馬でしょ、コントレールと 0.9 秒でしょ、まあ7歳からもだいぶ前の話にもなるんやけれども、普通に足りるよね。
な、もう1年早く出てほしかったですけどね。
あ、まあそうね、まあよく言えばその辺はあるのかもしれんよね。だから、破壊力というものを付加されるタイミングとしては悪くないし、うん、あとはだから、三浦恒成がどう乗るかだけの問題かなと思ってて、まあ、カーネっていう馬は、まあ、前のブラックさんもよくいつも言ってるけど、別に逃げ馬ではないっていうふうに言ってる
よ。いや、そうですよ。だって、スクリーンヒーローにマイネルラブですからね。うん、
そうだよね。
普通はそういう混戦でしょ。
そうだよね。ただ、だからほら、こういう育てられ方をしてしまうと、そういう、
そう。だから結局逃げという麻薬に取り憑かれただけなんですよ、うん、この馬は。
そのパターンよな。
はい。
だから一個どっかで欲しかったっちゃ欲しかったんやけれども、まあ、魅力的っちゃ魅力的だよねっていうので、頭まで突き抜ける可能性はこの馬は当然あるんやし、もしその千二というカテゴリー、今言ってたみたいにその逃げしかしてなかった馬が、やっぱりダメでしたっていうので、パーの可能性も大いにある馬なので、上下ということからいくと、まあ、この馬は一応該当するかなと思った。単勝の期待値としては高いと思ったので、僕は3番手で評価したって感じですね。皆さんもこれ、黒三角ですけど。
そうですね。だから前走逃げて、ちょっと走っちゃったっていうのがめっちゃ余計なんですが、臨戦的には、うん、だからもともとこの馬もだから刺したりとか逃げたりとかいろいろやってりゃ、もうちょっといい馬だったと思うんですけど、ダート入れたりとかもあったんで、うんうん、なんかずっとマイル使って逃げるだけみたいな、そういう、なんか、わざとやってんのかっていうぐらい、なんか同じことばっかりしやがって。ほんと、点数ないなと思って。別にさ、負けてもいいから飽きて、挑戦してみるとかさ、いろいろやればいいのにさ。2000やったりとかさ。で、ここに来ての400短縮なんてさ、もうさ、計画性がないですって私はって言ってるようなもんじゃん。
そうやな。だからそういうところよね。結局、だからその辺なんやな。
なんか例えば、一回専用入れて、なんかやってからの千二とかったら、まだちょっとクッション効いてていいとか、バウンド短縮とか、なんかあったりとか、なんか一回入れてるとか、それでずっと千六、千六、千二、なんかちょっとずつ着地落ちてきたから、あ、じゃあ千六きついかな、じゃあ千二にしてみるかっていうだけっていう、なんかもう、その、あ、芝もダメ、ダートもダメ、生姜行くかとかと一緒で、なんか、ないから行くかみたいなの、だからもうなんつうの、全然考えてないっていうか、その先を。
うん。
はい。
わかるわかる。
それだけ嫌ですよね。だって、マイルで激走した後に来るのも意味わかんないし、だったらせめてなんか逃げないで奔走してとか、なんか布石打つとか、なんかバウンド短縮の布石打つとか、なんかダート挟むとか、なんかいろいろフェブラリー行って後から来るとかわかんないけど、なんかまだもうちょっといろいろできたのになと思うんですけど、そういう意味では 16.2 って結構割とリスキー側かなと思ったんですが。
うん、まあまあね。
そう。ただこの馬に対しては結構やっぱりいい馬だなっていうのが前提としてあって、ずっと。
さし、うん、そこよね。
そうそうそう。あるんで、あるし、あと別に単調な逃げ馬じゃない、ただ S とか L とかで逃げてる馬じゃないっていうのあるんで、
うん。
はい。全然控えても、ちゃんともうちょっと慣らしていけば、普通に差しとかの方がむしろパフォーマンス上げるんじゃねえかぐらいのこと思ってる馬、っていうことで。はい。あとは、まあ、道あるになるので、それはいいかなっていうのと、その、追走っていう意味で。多分、ペラペラで33秒とかで行かれて、1分7秒とかになっちゃうときついと思うんで。
まあ、そうよね。そうなるとちょっとしんどいよね。
そうそうそう。スクリーンヒーローだし。うん。うん、だから、クリノガウディのリベンジをこれで果たす。
ああ、なるほどね。
はい。
クリーンヒーローね。
はい。
あれは、ディアブロか。
あれ、ディアブロ。
ね、あの、ちょっと重い。
マイネサマンサの父親でおなじみ、ディアブロね。血統的にはガンチャーレと一緒でおなじみのクリード・ガウディ。
ああ、なるほど、ね。
スクリーンヒーロー、ディアボロっていう。はい。
一応ブラスさんはここまでか。
はい。
そうね。僕であと言ったソーダーズリングね。
はい。
まあ、少し、今上に挙げた3頭よりかは、ちょっと優しさによってるタイプの馬だと思うんやけど。
はい。
若さと鮮度と、まあ、短縮っていうのと、まあ、リズムで前向きさの負荷が非常に、その前向きさを付加する材料が非常に多くて、まあ、利息相撲のパターンをするならこれかな、みたいな。
うんうん、
で、僕、人気落ちもまあ、相まるかなと思ったけど、人気仕上がってるなと思ったから。
なるほど、さすが竹、さすが竹豊かです、先生。
そうなんだよね。
で、あ、なんか竹豊がここ行こうって言ったらしいですよ。
みたいな、ね、新芸さんみたいなね。
はい。
だから、ま、前向きさ不足っていうのが本来の素質の中にあるまいと思うんだよな、この馬は。だから、今回に限っては、そのリズムであったり、短縮であったり、鮮度であったりっていう、その、S を付加するような材料がいっぱいあるので、
うん、
まあ、で、短縮っていうのも相まって、まあ、初の戦利とかも今いろいろあるんで、まあ、利息図もするなら、このタイミングかなっていうので、一応評価はしたんやけれども、まあ、あとはだから、人気が思っていた以上に落ちないっていうことと、豊かが、いつものように、G1 を勝つという乗り方をしてしまうと、ちょっと馬が応えるかなと。そこまでの能力があるわけではないと思うので、若干引き気味で。
そうか。武豊的にはでも3番人気の方がいいのか。4番人気の
アデの方が。本当はね、4番人気の方がいいんだけどね。
なるほど。これでもダムラクリアとかが落ちてきちゃったら5、6ってなっちゃうのか。
まあ多分4にはならんでしょう、これ。
まあまあね。
まあだから武豊、4番人気説っていうのを覆してもいい馬なのかなとはちょっと思ったので、一応最後に。気破れる可能性があるかなと思って選んだのがこの4頭。あまりは。だメイケールも考えてんけど、これもちょっと、だから違う意味で人気してるし、ちょっとさすがになとも思ったからね。そういったらちょっと思ったけどな。
うん。これはもうずっと G1 使って、もう明らかにだ、うん、きついと思いますけどね。
そうだよね。ちょっとしんどいよね。
うん。
ビビーのもいいよね。
これも大丈夫だと思います。これも、
だよね、
はい。あの、香港マイルがちょっとダサすぎたんで。
うんうんうん、
はい、もうちょっとやれよって思ったんで。
そうですね。
はい。
あとでは、村さん的に名古屋クリアどうですか？
俺もだから位置取れないんじゃないかなって、そのだんだん位置取れなくなってきてるじゃないですか、こう、後方になってきてるんで、うん、で、内枠入ったんで、
うん、
ちょっと揉まれる方にかけようかなと思って、っていう感じですかね。ただ、まあ、道あるになっちゃうとそこがちょっとボケちゃうんで、バグばらけたりとかあるじゃないですか、道割れだと。
ありますね。
そうそう、そういうのもあるし、去年不良でも2着とかだったんで。
うん。
うん、ミッキーアイだったら、むしろそっちぐらいのが合いそうっていう感じもするんで。
うん。
うん。ただまあ、うん、これこそ単はないかなっていう感じの馬だと思いますけど。
うん、そうですね。
はい。はい、
ただ、ええ馬や。
多分なんかタイミングさえ良ければもうちょっと取れたんじゃないですかね。
と、僕も思いますね。
はい。
アートクールは？
うん、これはね、あの、スプリンターがほぼ100点の臨戦だったと思ってるんで、実際印も打ちましたし、まあね、初人気急落で。
うん。
はい。バレてるうちはいらないんじゃないですかね。
そうだよね。
はい。そんななんかめちゃくちゃ S あるって感じでもないし。
まま、あ、これは多分 L っぽい方の馬だと思うよ。このまま7番人気だとどうします？
マットクール？
うん。
買わない。
OK。
はい。
ルナルは
これがなんかね、うん、なんかね、いや、強いのよ。強いんだけど、前走強かったんだけど、うん、なんかいかにも過ぎないかなっていう、そのなんかもう、前走で覚醒して、先行して勝って、うん、もう綺麗すぎたんで、前走が。だから、うん、もういかにもなんか、あ、なんか多分みんな、この 4.3 っていうのも現れてると思うんだけど、なんかこう、あ、これが多分無難そうだな、みたいな感じで多分買ってると思うんですけど、そこが怪しいと思うけどね、っていうね。なんか。はい。
そうだよね。確かにね、いい馬やと思うし、リズムもあるし悪くないんだけども、G1 取るのかな、っていう、なんかそんな感じもするんやわ。セントウルステークスで、
はい。
ロードカナロワに勝った大王メジャーの馬なやった。
あ、エピセアローム？
エピセアローム。
はい。
あれと、オーダードリングって似てない？いや、本番負けるやんけって話だけど。
ソーダズリングの方がやっぱ S は低いかなって感じ。エピセは S、なんか CSSC って感じ？
ああ、なるほどね。
ソーダズリングが CL って感じ。
まあ、ちょっとこっちの優しさに寄っとるって感じだね。
そうですね。でもまだわかんない。まだ初戦にっていうの不気味なんで。
はい、はい。
ミヤハイってよく初戦に来るじゃないですか。鈴鹿フェニックスとか俺は待ってるとかさ。
うん。うん。
まあ、クリノガウディもそうだったし。
うん。
クリノガウディも初戦に。
ああ、そう、クリノ、そうか、あれも初戦にか。
はい。いや、不気味は不気味なんですけどね。
うん。とは、あ、トシマカは？
いい馬なんですけどね、これも。ただこれも、なんか、ちょっと、 ダウンチックな馬になってきちゃったんで、それが嫌だなっていう。やっぱりなんかあの、1回目の宮杯のがっかり感があったんで。うんうん、
結局いちゃもんついちゃった馬やもんな。
そうね。
あ、
今更ちょっと G3 連勝ぐらいされてもなんか信用しきれないというか。いや、もともと好きだったから、ハードルが高いのよ。だって NHK マイル買ってたし、
うんね、
朝日杯でも買ってたし。
はい。はい、
専用に下ろすのが早いんだっつうの、だから。何度も言うけど、今更スワンで1004とか使い始めちゃってさ、遅えよっていう。
そうね。うん。
その1002のカード取っときゃよかったのにさ、ずっと。別に1004ぐらいでもできる馬なんだから。
ね、まだ、このところはその車内とかとはちょっと違うところだな。
この辺がやっぱり、ちょっと、あの、センスのなさを感じますけどね。
センスの、そうだよね。
はい。
もう言われた通り、まさにもうここで G3 連勝してきて、どうすんねんって感じやもんな。
あの、逆ベラーズールと呼んでください、じゃあ。
ああ、なるほどね。
そう。ジャパンカップを取るためだけに生まれた馬、ベラーズール。はい。
あと、なんか、まあ、ビッグシーザーもちょっとさっきちょろっと言ったけど、まあまあまあ、ちょっと、よくはなってきたけど、
ね。ちょっと頑張って、いい馬になってきてるなっていう感じはありますけどね。
うん。
あとは大丈夫じゃないですか？
あとは大丈夫でしょうね。
まあ、ロータスまでじゃないですか。12までじゃないですか。
そうですね。あの、
来るとしても。13以下は大丈夫じゃないですか。
ないですね。
ないと思います。はい。
あと、内枠入ったら、しばらく使えたらちょっと考えたのかなと思って。
大外。まあ、大外だったら逆に、これは切れてラッキーってことで。
そうやな、うん。
変に迷うって入れるぐらいだったら。
そうですね。
これ、大野ですか？ちなみに。あ、大野です、
ね。大野です。
あ、うん。なるほど。ありがとうございますって感じで。
はい。
逆にありがとうという感じで。
はい。
はい。
じゃあ、おさらいやね。ブラさん、じゃあ本命が、ママコチャ。対抗、ウィン・マーベル、黒三角、ウィン・カーネリアン。タクヤ本命、ビクターザ・ウィーナー、対抗、ロータスランド、黒三角、ウィン・カーネリアン、ごめんなさい、白三角、ソーダズ・リングと。僕は、単勝狙いで。ブラさんは、オール狙いでっていう感じで、はい。
そうですね、単勝も考えてますよ、全然。
はい。そうだ、まあ全然、ママコちゃんとあるわな。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。
コチさんは誰にも話しかけられる？
あー、結構話しかけれるかもわかんないですね。
そうだね。
そうですよね。
うん、そんな感じよね。
タクヤさんもそんな感じですか？あ、タクヤさん逆にできないんですよ、そういう。
もうあんまりせえへんかな。
そう、タクヤさんそういうキャラなのに、あれですもんね。あの、レストランとかで人呼べないって言ってましたもん。
そうそうそう。
こう、店員を呼べないって言ってましたもん。
そう。
すいませんって言うと言えないでしょ。
う
ん、
もううまーく目合わせて、みたいな。
あ、気づいてもらうの、
まさか。そう。
全然それキャラじゃないんですか。
お前が気づけって言われるの。
むしろクレーム入れるんじゃないかぐらい。じゃないんかいぐらい。
コーナー、
イエーイ。
え、マーチなんの本当に。
はいはい。土曜日なんだ、あと。
そうですね。
はい。じゃあ、ニューモニュメントでいいですね。
ニューモニュメント
休み明けヘニーフーズ。
なるほど。
はい。
あー、どうしようかな。もちろんブライアンセンス一番人気やな。
そうですね。
ペイシャエスももうちょっと沈んだしな。北の竜王ってどれぐらいついてるの、感情は。
7.6。
なら大変か。
なぜかバルツァーシャルよりも人気があるという謎の現象起きてるんですけど。なんでバルツァーシャル前走4番人気1着で、こっち6番人気2着なのにこっちが上なんだよ。なんか謎の現象起きてますね。はい。
ペイシャエスはどれぐらいの人気なの？
ペイシャエス7番人気。
ブライアンセンスどうせ1番人気やろ、はい、
そうです。
だよな。あとはコアタが逃げるか？逃げへんよね。
いや、これを僕一応対抗にしようと思ってるんですけどね。
あ、そうか。まあ、これは僕これしようかな。これ、
逃げるんじゃないですか、さすがに。
そうだよね。
うん。
これしようか、ちょっと重たいけど。
あの、今の乾いたダートで。
ああ、なるほどね。
はい。 ただ決闘的には完全に芝だろうっていう、ロゴタイプにサンダーガルチ。
ロゴタイプやな。
そう、ロゴタイプにサンダーガルチですからね。
サンダーガルチって久しぶりに見たな。
サンダーガルチって言ったら、あれ、リルダバラの母父でおなじみの。
そうやな。はい。ガルチ系やんな。
ガルチですよ。あの、イーグルカフェとかの。
そうやな。
はい。
優しさ満点やもんな。
優しさも、超まとまり。
そうね。まあ、そう考えたら外枠の逃げはええのか。
休み明けで短期でいいんじゃないですか。
そうですね。
はい。4秒6負けつもなんかクッション効いてて良さそうだし。
確かに確かに。うん。
うん。
じゃあそれで行きましょう。
はーい。じゃあお知らせいきますか。はい、はい。
あ、いいですよ。
はい、じゃあこの番組では皆様からメールお待ちしております。
はい。
コーナーいっぱいやってます。ちょいつよちょいよ討論会ね。成田大臣よりちょっと強いま。はい。今、二通いただいてるので、あと一通来たら読みたいので、あと一通お願いします。はい、他にもね、コーナーいっぱいやってますんでね、あの、ウマビアの泉もやってますんでね、はい、ぜひぜひ送ってください。
はい、
はい、メールはですね、番組ブログトップページ、お便りコーナー紹介というところありまして、そこに、メールもあるんで、そちらからお願いします。
はい。
はい、メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手はとりあえず普通にノーブルロージャーとか来そうでめんどくさいなと思ってるブライトと。
何だっけ、ネット競馬、
はい、
予想図、
はい、
が的外れすぎるのが困っている拓也でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。